皆さん、おはようございます。今年はですね、みんなで元気にというテーマで、始まりましたけれども、皆さん今日まで元気ですか？今日はですね、司会者の国重さんからね、元気の秘訣を3つ教えていただきましたけれども、先週はですね、霊を元気にというお話をいたしました。今年の御言葉がですね、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。あなたの魂、すなわち霊ですね、この恵まれているようにという言葉は、元気であるようにというふうに、訳せるんではないかというお話を念頭にいたしましたが、あなたの霊が元気で、そしてそれ以外の分もみんな元気で、運も元気であってほしいというのが、これは神の願いなんですね。まずやはり何といっても霊が元気であるということが肝心であるというお話をいたしましたが、この霊が元気であるということはですね、単に私の発想ということでは実はないんですね。実はWHO というですね、国連の機関ですかね、世界保健機関、健機構ですかね、というところがありますけれども、世界のいろんな健康に関わる、保健に関わることについて、調査をしたり指導をしたりしているところですけれども、そこがですね、この1948年に、この検証という、自分たちの理念というか目標みたいなものを掲げておりますが、その前文にですね、健康とは何かというふうに書いてあるんです。で、何と書いてあるかというと、もちろん英語で書いてあるんですけれども、Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity というですね、長ったらしい説明なんですが、日本語に訳すと、これは私の拙い訳で申し訳ないんですけど、健康とは、身体的、精神的、メンタル、精神的、心理的と言ってもいいでしょうか、それから社会的に完全に良好な状態である。単に病気あるいは虚弱でないことではない。ちょっとここが変な訳なんですけどね。つまり健康というのは、これいくつかのことを言ってるんですけれども、身体、体と、そして心と、社会的っていうところが面白いんですけども、これは仕事とか家族とか人間関係とかですね、そういう部分のことを含めて、それがその良好な状態であると、うまく保て、うまい状態であると、そして単に病気とか虚弱でないことではないと、つまり病気でなければ健康かというとそうじゃないんですよということを言ってるんですね。病気じゃないということだけじゃない、弱いということだけじゃなくて、その体も心も、そして社会的にも、うまくいっている状態が健康というふうに書いてあるんです。これは大変面白いと思いますね。その我々健康というと体だけのことを思いますけれども、実は WHO もそうじゃないと、健康というのは体だけじゃなくて心も、そして社会的にも元気であることなんだと、そう言ってるんですね。ところがですね、この全文が99年に書き換えられたんです。書き換えられてることを知ってる人はあんまりいないんですが、こういうふうに変わってます。 Health is a dynamic っていう言葉が入ってますね。 Dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity。 ここにメンタルのあとスピリチュアルという言葉が入ってますね。平でしょう、これちゃんと霊的と書いてあるんですよ。国連の機関が言ってるんです。私が言ってるんじゃないんです、これは。健康とは、でダイナミックという言葉が入ったんですね。これ私はですね、これはその 良好に機能していると、良好な単に良好な状態ではなくて良好に、まあ、機能している。ダイナミックって動的とかって意味ですけれども、まあ、おそらくこれは 良好にうまく動いているというような意味で使っている言葉だろうと思うんです。まあ、他にも翻訳版でも見たんですけれども、で単に病気あるいは虚弱でないことではないと。でも重要なのはここにスピリチュアルという言葉が入っています。99年、ね、ようやくあの20世紀が終わろうとしているときに人間は霊的な健康が大切だということに気がついたんですね。別にこれはそのキリスト教の機関じゃないでしょ、WHO ですから、WHO がスピリチュアルと言ってるんです。でも WHO はスピリチュアルな健康について説明しているかというと、実はあまり説明してないんです。 WHO のホームページ見てください、WHO はもっぱら体の健康とそして心の健康ですが、霊の健康についてはどうしたらいいかなんてことはですね、あまり書いてないんですね。で、先週お話ししましたけれども、霊的な健康のために必要なことは栄養と衛生と運動であると。これは体も心も同じなんですけれども、特にその、霊の健康ということから考えるならば、まず栄養はこれは聖書の御言葉であると。神の御言葉こそが霊の栄養である。そして衛生はというと、それは霊が清く保たれていること、罪や汚れから離れているということですね。そして運動はこの信仰が実践されていることだということをお話ししたと思うんですね。この3つがうまくいっていれば私たちの霊は元気です。御言葉を読むだけでもダメだし、清い生活をしているだけでもダメだし、やはりこれは実践しなきゃいけない。そうすることによってこのまさに霊的な領域の健康状態が保たれるということであります。 WHO に行って説明をしてあげたい。あんたたちは霊的な健康ということを言ってるけれども、どうしたら霊的な健康が保たれるか分かってますかですね。さあ、で今日はですね、その心の話をちょっとしたいと思うんですけどね、まあ、心の話は非常に複雑です。複雑だし、いろんな領域に及んでいるので、今日はその本当にあの枕なところです。序文の序文ぐらいの話です。でいつもながら説教なのか講演会なのかよくわからない話ですね。最初にお断りしておきますけれども、というのはですね、心の話というのは非常に誤解されやすいんですね。で、なんていうかこうどうしてもこうある側面に限って考えられやすいところが強くあるので、今日は非常に申し訳ないんですが、ちょっと非常に説明的な面倒くさい話をしたいと思うんです。で心というとですね、皆さんは何を、まあ、連想されますかね。心というと多分そのすぐに感情と思われると思うんですね。心っていうと嬉しいとか悲しいとか寂しいとか、ね、そういうその感情の領域のことだけ、とまず連想されると思うんですが、私がこの霊と心と体とこの3つに分けている考え方の中には、そしてあるいはこの WH もそうですけれども、 WH はメンタルと言っている部分というのは実はその中にはいろんな領域が含まれています。それはもっぱら脳で行われていることです。ここから上のこの中身ですね、領域のことです。脳の話です。で、脳でどんなことが行われているかというと、もちろんその感情も脳で脳が作っているというか感じているというか、ですね、手が感情を持ってませんからね、どこで持ってるかというと脳なんですけども、でもそれだけではなくて、まず、脳はですね、感覚を受容するという働きを持っています。感覚の受容というのは、皆さんこう物を見てますよ、今ね、私の方見てらっしゃいますけど、私の見てない方もいますが、どうか違う世界の方を見てらっしゃる方もありますが、目というのはですね、目で見てるわけじゃないんですね。目はあくまでもその情報が入ってくる、受容器でしかないです。 でそれを視神経が、情報に変換します。でその情報が視神経を通って脳に入って、その脳が今見えているものは何であるかということを判断するんですね。今見えているものは何であるかということを判断しているわけです。ただぼーっと見ているようですけれども、脳ではこれは何や、これなんだ、これなんだってこうずっとこう判断してます、ね、顔、人の顔を見ると、あ、この人は誰だとかですね、この人はこれは人じゃないとかですね、そういういろんな判断をして、いるんですね。で、あの耳もそうですね。音は聞こえてますけれども、でもそこで、耳はただその音がこう鼓膜でビーッとこう震えて、で、あのそれが信号に変わってるところだけですから、で脳でその聞こえてるものは何かという、変なおじさんの声だとかっていうことをこう判断してるわけですね。感覚の重要というのは脳で行われる。食べるものでもそうですね、その味覚とかもそうですけれども、触覚とか全部そうですけれども、それからあの記憶とか思考とかですね、これももちろん脳の働きですね、覚えるというか、そして覚えたものを引っ張り出してきたり判断したりですね、意思とかっていうのも、まあ、全部これも脳ですね。で体の維持やコントロールも脳がやってます。これ脳の一番あの深いところでやってるそうですね。一番重要なところなので、あの外が重要じゃないというわけじゃないんですが、あのやっぱりよくできてるんですね。あの壊れて困るところはできるだけ脳の中心にあるそうです。一番深いところにあるんですね。であのそれがつまり内臓とか心臓とかですね、そういうものをこう動かしてるんですね、コントロールしてるんです。それから感情なんですね。喜怒哀楽、嬉しいとか悲しいとか、そういうもので、こういうことがですね、超高速で同時並行的に行われています。人間の脳はですね、すごい、皆さん素晴らしい優秀な脳をお持ちです。はい、人間の脳でやってることをコンピューターでやらせようと思ったらですね、いまだにものすごいやっぱりあの膨大な、サイズのコンピューターが必要です。というかできないそうです。これだけのことを高速にいっぺんに処理することはできません。こう同時に行われているんですね。で、まあ、こう分かりやすく説明すると、例えばですね、あの会話をするときに私たちの脳はどんなことをしているかというと、まずあの人の顔を見ながら喋っていることを聞いてますね、おはようございますみたいな、元気とかとか言われる。でこれ耳が聞いて、で目でその人の表情を見たりとかして、それを取り込んでます。でおはようという言葉をですね、脳の中の記憶の中から引っ張り出してきます。これは朝の挨拶だということを、あのこれ無意識にやってるんですね、はい、それはおはようは朝の挨拶だと分かってるから会話が成立するんですから、ですよね。アメリカ行っておはようって言ってもですね、I'm from Ohio とかって、オハイオ州出身ですかとか言われるわけですから、その言葉が何を意味してるかってちゃんと脳が判断して、それで返事を考えるんですね。おはようと言われて、こんばんはという人はいないんですね。そこで、あ、おはようと言われて、あ、おはようございますとかね、っていうその返事を考える。で考えて、それを口や手に指令を出してるわけです。こう上顎を若干、縦目に開き、口を丸めて、空気を適量声帯を震わせつつ、しかしこの人に不安を与えない程度の分量で出しなさいみたいなことを肺に命令してます。すごいことですこれは。そうなんですよ、我々が無意識にやってることってすごいことなんですね。でも一方でですね、何がおはようだよこの野郎みたいな、そういう感情もこう流れてるんですね。昨日3時間しか寝てないのに俺のこと誰だと思ってるんだとかね、一人だけニヤニヤしやがってとか、なんかそんなことをこう勝手にいろいろ喋りやがってとか思ってるわけですね。だから同時並行的に本当に超高速でいろんなことをやってます。あ、皆さん素晴らしい脳をお持ちなんですよ、はい、私はバカだとかですね、 何もできませんとかね、私には対策ないとかって絶対言っちゃいけません。ものすごいもう最優秀です、皆さんは。これができてるだけでもですね、大変なことなんです。一方でですね、これうまくいかなくなると病気になるんですね。うまくいかなくなると病気になるんです。これ一般的に心の病気と言われてますけれども、必ずしもですね、いわゆる感情の病気ばかりじゃないんですね。心の病気というのは感情の病気のように思いますけれども、まあ、よくあるのはうつ病と言われるのは心の病気ですね。で WHO も2010年までに、世界の医療機関が一番手をかけることになるだろうはうつ病だと言ってます。それぐらい重い病気というか、注意しなければならない病気ということになっているわけですけれども、それはこのうつ病というのはですね、気分の問題なんですね。気分で、感情にはですね、気分と喜怒哀楽と、まあ、感情と2つあってですね、そのうつ病の人は、とにかく朝から何もしたくない、まさかじゃなくてもいいです、その元気がないというか、何もやる気が起こらないんですね。やる気が起こりません。女性の方ですと朝起きて、普通はまあお化粧される鏡の前に座られるわけですけれども、これがやりたくなくなるんですね。最近鏡の前に座らなくなったから私もうつ病かしらとかですね、そんなことじゃないんですよ、ただ面倒くさいって人もいますけれども、ただ一般的にですね、普通やってることができなくなる。男性の場合ですと新聞が読めなくなる、普通朝起きて新聞読みますよ、男の人はね、でこれをやらなくなるとこれうつ病ですね。はい、何かやろうとするこう気持ちが出てこない、何かやろうという気持ち。だから仕事行きたくない、学校行きたくない、人に会いたくない、何もしたくないっていう、ね、で部屋でじっとしてる。これ感情の病気ですね。気分の病気です。大いに気をつけてください。また今度詳しくお話しますけれども、恐怖症なんてのもありますね。人に会うのが怖いとか、何かをされわるのが怖いとか、いろんな恐怖症がありますけれども、これもだからある種の感情の病気ですね。その恐怖が強くなりすぎる、人に会うのが怖いという恐怖が強くなりすぎて人に会えないわけですよね。誰でも怖いですよね、初めての人に会ったりするのは。あるいは人によってあの人に会いたくないなとかありますけれども、でももうそれが極端に強くなる、恐怖が強くなってしまうというような病気ですね。それから体の維持やコントロールがうまくいかなくなると、これは自律神経失調症とかですね、いうのがありますね。皆さんもまあそういうふうに言われたことあると思うんですよね、なんか言われたことある人はまあそんな多くはないかもしれませんが、もう訳もわからなく汗が出るとか、体が震えるとか、あるいは内臓に何かうまくいかないところが出てくるとかっていうのは、体のコントロールがうまくいかなくなる。で、最近若い女性に増えている摂食障害というのはですね、拒食症とかね、過食症とか言われる、食べ過ぎちゃったり食べられなかったり、これもだから体の維持コントロールの問題ですね。それから記憶や思考がうまくいかなくなるのは認知症ですね。この間お話しましたけどね、正月早々認知症の話しましたけれども、何を食べたか覚えていないのは、これは物忘れだそうですけど、食べたことを覚えていないのは認知症だそうです。大丈夫ですね皆さん、今朝今朝何を食べたか思い出せんなという方は、それは認知症じゃないですから。でも今朝食べてませんとはっきり食べたのに言う人は認知症だそうですね。これだから記憶の病気であり障害ですね。あとな、神経症とかですね、まあ、人格障害とかっていうのも、まあ、人格障害はもっと全体的な問題なんですけれども、この辺に関係しています。それから感覚受容のところがうまくいかなくなると統合失調症になります。統合失調症と他にもいろんな問題があるんですけれども、よく、まあ、出る症状としては幻聴とか幻覚ですね。聞こえていない声が聞こえてくる、見えないものが見えてくる。例えばよくあるのは、隣の人が私の悪口を言ってる、あるいは誰かが私を攻撃しようとしてる、誰かが私のことを悪く言ってる、すごくこういわゆる被害妄想ですね、妄想とか。これはだからもちろん思考の部分もあるんですけれども、感覚受容のところで、聞こえて ていないはずのものは聞こえてくるんですね。そういうところに、まあ、深く関わっている病気だと思われます。つまりその心の病気ということからしても、この心のいろんな領域がですね、まあ、変調をきたすというか、うまくいかなくなると病気になったり障害になったりするんですね。心というのは非常にやはり総合的で、複雑な器官なんです。それが痛かったんです。非常に複雑で高度な器官です。で、最近少しずつその働きが分かってきています。科学や医学、心理学というその、まあ、学問の領域において少しずつ分かってきています。その脳のこの辺で、体を動かしているとか、この辺で、味覚を感じているとかですね、あるいはこの辺で記憶しているとかっていうようなことが、おぼろげながら分かってきただけで、まだ何にも分かってないと言ってもいいぐらいです。少しずつその働きが分かってきたが、分からないことの方が圧倒的に多いんですね。で、少なくとも私たちは自分の脳の中で何が起こっているのか全く知りません。何にも分かってないのに、でもちゃんと動いてるんですね。これはあの非常にやはりすごいことですね。で、神様はこの脳をですね、あるいは心を完全なシステムとして作られました。このさっきから言ってるように、その脳で行われていることというのは一つだけのことじゃないんですね。いろんな複数のことが同時にバランスよく起こっています。同時にバランスよく行われないとうまくいかないんです。考え、聞いて考えてしゃべるというだけの行為でもですね、そうなんですから、ましてや本当に人間のやってることっていろいろな複雑なことですから、それが同時並行的に行われている。神様はやはりこれ完全なシステムとして作られました。進化論はこれは勝手にできたと言ってるんですね。もうここからして進化論を信じられない私はですね、勝手にできたと。そんな乱暴なことは言ってませんというか、もうこれはもう事実ですから、何もないところから、あるいはまあ100歩譲って一つの細胞からでもいいですけれども、それがこう徐々にこう分裂して進化して、こういうですね、ものすごい複雑なシステムになっていると。ご存知のように人間は人間の脳の 10% ぐらいしか使ってないとかって言われてるんですけど、これは実はそうじゃないらしいです。はい、ということも最近分かってきたんですね。ついこの間まで言ったことがまだ今日違ったりするのも科学の面白いところですが、人間は脳をいろんな領域で使ってます。でもやはり使い切れないですね。使い切れない。なぜその使い切れないぐらいの脳を人間は進化させたのかという説明ができません。進化させたんだったら必要に応じて進化させたわけですから。でも必要以上にものすごい脳を人間は持っている。で、不思議なことです。神様は私たちの脳をですね、完全なシステムとしてお作りになって私たちに与えてくださいました。で、心を元気にという話をしようとしているわけですけれども、結局何が言いたいかというと、心を元気にといってもですね、心というのは本当にいろんな領域があって、いろんな部分があって、感覚も認知もコントロールも感情もですね、これ全てがバランスよく元気でなきゃいけないんです。元気でなきゃいけないというか、そのやはりバランスはとても大切なんですね。で、神様はこの心というものをお作りになった方です。心を創造された方です。ですから私たちの心を理解して支えて癒して元気にしてくださいます。例えばこのマタイによる福音書の12章の20節に、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないという言葉があります。これイザヤ書の言葉をマタイが引用していて、イエス・キリストの救いの技のについての予言として、引用しているところですけれども、つまりイエス・キリストはその救いの御業を完成するまで傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。このくすぶる、傷ついた足とかくすぶる刀身というのは、例えばそれは非常に弱った心、傷ついた心 を表しているんじゃないかと一般的に考えられているんですね。つまり勝利を得る、その救いをこの世界に完成させるために、弱いやつやダメなやつを切り捨てる、切り捨てないんだと。例えばこれはイエス様とペトロの関係によく表れています。ペトロはイエス・キリストを知らないと3度言ってですね、非常に深く傷つきました。でもイエス・キリストはペトロを、お前みたいな俺を3回も知らないというのやつはもう俺の弟子でもなきゃ兄弟分でもねえと、出ていけというようなことは言われなかった。彼が裏切る前にあなたは多分裏切るだろうねと言われて、そしてその後で、ガリラヤで待ってるからねと言われて、でペトロのためにバーベキューをして魚を焼いて待って、ペトロに私はあなたは私のことを愛するかと3度聞かれて、私の羊を飼いなさいと言われて、弱り切っているこのペトロの心を、まさにこの傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないようにして、イエス・キリストはこの一人のペトロという人間を回復してですね、救いの御業を行われている。そこにはですね、神様が人間の心の弱さ、心は傷つくものである、また落ち込むものであるということをですね、理解しておられるということがわかる、あるわけです。また詩編の147編の3節に、打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださるとあります。これ詩編ですからね、もう古い古い本です。人間が心に傷を負ったことによって、いろんな問題が発生すると考えられるようになったのはですね、ここ100年ですから。心理学なんてここ100年です。フロイトがですね、そのヒステリーを起こしている女性と会っていて、精神科医であったフロイトが会っていて、なんでこの人はこんなヒステリーを起こすんだろうかななんて喋っているうちに、この人は実は小さい頃にすごく良くないことをたくさん経験していたということが分かった。でそのことを彼女に話させると、彼女の症状が良くなったんですね。100年前の話です。聖書はですね、もう2000何百年前から打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださるというような言葉があるんです。つまり神様は人の心は傷つくものである、砕かれてしまう、打ち砕かれてしまうものであるということを分かってらっしゃるんです。そしてそれを癒してくださるという約束があるんです。これは私はすごいことだと思うんです。なぜその聖書にこんな素晴らしいことがあるのにですね、2000年間人間は心は傷つくということに気がつかなかったのかなと思うぐらいですね。全然気がつかなかったんですよ。人間の心に傷がついて、傷がつくことによってこう人間の心はうまくいかなくなるなんてことは本当に最近までわからなかったんです。神様は心をお作りになった方ですから、人間がそんなことをわかる前からこの人間の心には弱さがあり、傷つくものだということを分かってらっしゃるんです。いや、こういうことが言えると思います。神は人間の心を弱く作られたということです。傷つくものとして、砕かれるものとして作られたということが言えるんじゃないかと思うんです。悲しむものとして、失敗をして落胆をしてしまう心としてお作りになった。コリントの言葉に、神はあらゆる苦難に際し私たちを慰めてくださると書いてある。人間には慰めが必要だということを神はご存知なんですね。なぜならば神はこの心を作られたからです。この心を創造してくださったし、そしてこの心を弱い傷つく心として作られたので、この心をないがしろにされない、無視されないんです。私はこれは素晴らしいことだと思うんですね。まあ、もちろん人それぞれでものすごい心の強い人もいます。何があってもね、くじけない、めげない、タイプの人もいれば、すっごい弱い人もいる。なんでそこで傷つくみたいな、またあなたは傷ついてるのみたいな人もいますね。私はどっちかというと前者の方で、こんなその心理学だ、カウンセリングなんか やるようなタイプの人間じゃ本当はないですね。多分私の女房は私が落ち込んでる姿は見たことないと思いますね。私の家族も多分あんまり見たことないと思います。あんまりそういう経験がないです、正直。私の心は、 非常に丈夫なんじゃなくて鈍感なんです、ね、うんとかね、あんまり深くうなずかないようにしていただきたいと思いますが、でも鈍感な人間はですね、丈夫な心というか、その心のまあ硬い人間はですね、傷つきにくいし、落ち込みにくいがゆえに、弱ってる人は落ち込んでる人の気持ちがわからないんですね。要するに繊細さがないんです。繊細な、逆に弱りやすい人とか傷つきやすい人とかですね、落ち込みやすい人は非常に繊細な、柔らかい、まあ、これはですね、例えば洋服でもね、ジーパンなんていうのは硬くて丈夫ですよ、ね、何でも跳ね返すようなね、あれは確かガラガラヘビに噛まれないために作られたんでしょ、噛まれて大丈夫なように作られたんですかね、だったと思いますけど、逆にですね、柔らかい、ね、絹とかね、そういうのもありますよね、女性を美しく着飾らせるために。やっぱ繊細なものはやっぱり柔らかくて美しいですね。でそうでないものは頑強で丈夫です。で人間の心にもやはりそういう部分があるし、あるいは人によっていろいろ違いがありますね。でも神様はそういうふうに本当に人間の心をですね、傷つくこともある、弱ることもある、しかしそれによって、人は人の悲しみを知り、人を慰めることができるように非常にこう柔らかく作られたと思います。私はこのやはり神の創造の技は素晴らしいと思います。人間の作るものにはそういう繊細さはないんですね。人間はそんな傷つくものは作らないんです。人間は傷つく可能性があって弱い、でも弱いからこそ美しいみたいなものはですね、人間は作れません。神はそれをお作りになるんですね。そしてそれを創造の時からそういうふうにお作りになった神ですから、私たちの心をよく理解して、そしてこの心を守り癒してください。しかしですね、今日は時間がないので、まだこの次にお話をしたいと思いますけれども、人間の心が元気であるためには心にも栄養と衛生と運動が必要なんです、はい、でこれは今度ゆっくりお話しますけれども、最後にですね、この私たちの心を元気にすることの必要性ということだけをお話しして終わりたいと思いますね。コリントの信徒への手紙の2の7章の13節にパウロはこういうことを言っています。こういうわけで私たちは慰められたのです。この慰めに加えてテトスの喜ぶ様を見て私たちは一層喜びました。彼の心があなた方一同のおかげで元気づけられたからです。なんかまどろこしい言葉ですが、私たちは慰められた。で、この慰めに加えてテトスの喜ぶ様を見て私たちは一層喜びました。彼の心があなた方一同のおかげで元気づけられたから。これはですね、コリントの教会の人たちがそこに行ったテトスがね、すごい落ち込んでたんですよ。弱ってたんです。これをまあいろいろね、おいしいもの食べさせたり、励ましたり、して元気づけた。でパウロはテトスが元気になるのを見て、そしてそのテトスを元気にしたコリントの教会のことを思って自分たちも元気になったと言ってますね。つまりその一人の人を元気にした人たちを見てパウロも元気になったと言ってる、まあ、もちろんテトスの姿の元気になったのを見て元気になったということもあると思いますけれども、つまり誰かが誰かを元気にしてるんですね。でこの場合はパウロがコリントの教会の人たちによって、テモテによって元気になったと言ってるんですね。で去年一昨年ですね、パウロの生涯の話をしましたけれども、パウロも何度も傷ついて失敗して落ち込んでですね、もうどうしようもなくなったようなことを何度も経験しました。でもその度に、彼の心はいろんな方法によって元気を取り戻していた。でここでもこのコリントの教会の人たちによって私は元気づけられましたよと言ってる。またフィレモンへの手紙の1章20節に、そうです兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい、私はこれを初めて読んでですね、びっくりしましたね。パウロがですね、あなたから喜ばせてもらいたいと言ってる。また キリストによって私の心を元気づけてくださいって言って。元気づけてください。パウロがそう言ってるんですね。誰からも元気づけられる必要はなさそうに思う人ですけれども、でもそうではないんですね。パウロも元気づけてもらいたかった。心を元気にしてほしかったんです。キリストによってと言ってるんですけれども、これは、ご存知のようにフィレモンへの手紙というのは、このフィレモンという人のもとからですね、オネシモという奴隷が逃げてきたんですね。それをパウロが預かった。本来ならば逃亡奴隷は殺されるんですね。でもフィレモンもクリスチャンでパウロの友達でした。で、オネシモに手紙を持たせて、どうかフィレモンよ、このオネシモのことをキリストによって許してやってほしい、ね、キリストの兄弟として今度は受け入れてやってほしい。確かにあなたの元から逃げたけれども、今イエスキリストを信じて、あなたの元に勇気を持って帰るから、この人を許してやってほしいと言って持たせたのがこの手紙です。だからパウロにしてみれば、このオネシモのことをフィレモンが受け入れてくれることは何よりも嬉しかった。そうしてもらうことによっては僕は元気づけられるからとここで言ってるんですね。で、人間は人間によって元気づけられます。神様は私たちに元気を与えてくださいますけれども、使徒パウロでさえ誰かによって元気にしてもらう。皆さんも誰かによって元気にしてもらっているじゃないですかね。今日もいろんな人によって皆さん元気をもらっていらっしゃる。でもまた同時に皆さんも誰かを元気にしていく。キリストによって、キリストの愛によって、私たちは私たちと共に生きている人たちのこの心を作りになったら神様ですからね。私は軽々しくですね、なんか皆さんでどんどん励ましましょうと言ってるわけじゃないんです。これは神様がお作りになったもので、非常に複雑で難しいものです。だから人の心に関わることは大変注意のいることではありますけれども、でもキリストにあって誰かを元気にしていくということは、私たちに与えられている、クリスチャンに与えられている特権であるし、また大切な義務だと思うんです。ああ、今日は私はあの人に会えて元気をもらったと、元気になりました。どうすればあなたの隣人を元気にすることができるでしょうか。その心を晴れやかにしてあげることができるでしょうか、ね、そのことはやはり神様から私に与えられている大切な役割です。私の心を元気づけてくださいというこの最後の言葉ですね。これはもしかするとあなたの隣にいる人があなたに発しているメッセージかもしれません。私の心を元気づけてください。すっごい元気そうに見える人でも実は元気にしてもらいたいんですね。私もそうですから、ね、鋼のような心を持ってますけれども、元気にしてもらいたくないというわけではありません、ね。皆さんがこうして礼拝に来られて神様の前に、その信仰を一生懸命守ってらっしゃる姿は、私にとって本当に励ましになり、私の心を元気づけてくれる、ね。神様が作られたこの心、ね、不思議な、そして素晴らしい器官ですけれども、ここに本当にこの教会にある方々が、そしてまたこの教会、この地域の人たちが、その心が元気になっていくような、本当にこのキリストの愛によってですね、私たちがそのような役割を果たさせていただければ幸いだと思っています。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を賛美いたします。あなたは私たちを創造なさった方、お作りになった方であります。私たちはあなたに作られたものを本当に、何のお礼もせずに、いただいて使わさせていただいております。これがどう動き、どう機能しているかなど分からずにおります。しかしあなたは私たちがどういうものであるか、どういう存在であるかをよくご存知です。お一人お一人のことを誰よりも分かっていてくださいますから、感謝をいたします。今その心が傷ついているのか、落ち込んでいるのか、また喜びのうちにあるのか、神様はその心に関心を持っておられて、 そしてこれを癒し支えてくださいますから感謝をいたします。しかしまたパウロがそうでありましたように、私たちは誰かの心を元気にする必要があります。元気を求めている方がたくさんおられます。神様、どうぞ私たちが、本当に私たちをして誰かを、誰かの心を元気にしていくような、そのような務めを果たさせてください。イエス様によって私たちに与えられているこの愛が、誰かの心を元気にするために用いられてまいりますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。